皆さんおはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。2月27日、早いですね。2月ももう終わりに近づいていますが、いかがお過ごしですか？韓国はまだまだ寒くて、今朝の気温はマイナス1度を指しています。早く春になってほしいなと思うんですが、でもね、日本は20度を超える暖かすぎる日があると聞いたんですけれども、それはそれで、心配ですよね。今年の夏が今から恐怖だと日本の友人が話していたんですが、皆さんのいる場所はいかがでしょうか？今日はね、いろんな質問をいただいているので、そのうちの一つにお答えしようと思っているんですが、その前に、週末に久しぶりにね、韓国のイケアに家族で行ってきました。次女のベッドを買い替えに行ってきたんですけれども、久しぶりのイケア、なかなか楽しかったです。ディスプレイがね、定期的に変わるので、眺めるだけでも楽しいですし、あと韓国っぽいお部屋のディスプレイ、セッティングを見るのが私は好きで、今回も韓国をテーマにしたお部屋を楽しんで見てきました。小物もね、いろいろ買って、あっという間に大金が飛んでいくという感じなんですけれども、イケア、ベッドが届くのがとても楽しみです。今週ね、金曜日かな、届くので、家族で、頑張って、みんなで組み立てようと。イケアのベッドの組み立ては我が家では、今まで2回やったことがあるので、多分、大丈夫だと思います。で、今日はね、ご質問をいくつかいただいているんですけれども、その中で、一つ、韓国の今日本でもニュースになっているのかな、医者のストライキについて、聞かれたんですね。どうも日本のニュースでも報道されているみたいで、韓国でも連日、今朝の新聞もトップ面に、出ています。あさっての29日まで復帰しない医師に対しては3ヶ月の免許を停止、医師免許を停止するというね、ヘッドラインが出ているんですけれども、私ももうすごくこの分野詳しいわけではないんですが、韓国社会のね、ある意味一面を映し出している事件というか状態だなというふうに感じています。そもそもこれは政府が、医師の増員を言い始めたことから始まっているんですね。今全国的に医者が足りない、高齢化社会に向かっていて医療の需要が高まっているので、今全国韓国の医学部の定員が、2000人ぐらいなんですけれども、3000人か、今3000人なのを2000人増員して、2000人ぐらい定員を増やして、2025年には5000人の枠にしようと政府の取り決めがあったんですね。で、最終的に10年後の2035年には、1万人まで医師を増やそうという、提案というか政策が発表されたことに対して、現、医師たちですね、特に、研修医ですね、研修医が中心となって大ストライキを起こしています。で、このストライキがただ職場に出ないのではなくて、辞職願い、辞職書を提出したということなので、事態がどんどん深刻化しているんですね。今ね、今日の新聞によりますと、全国の病院100カ所の研修医が 95% を占めているらしいんですけれども、研修医、日本でいうとレジデントなんですね。レジデントの 80% 以上が辞職願いを出した。そして、そのうちの、ほとんどが出勤していないということで、大変な事態になっていますね。で、来年からインターンとして働き始める医大卒業生のほとんども、そのインターン採用放棄意思を明かしているということで、この政府の2000人増員に対する全国医師協会の反対がものすごいという感じで、もうすごく厳しく対立しているという感じです。で、 世論というか国民的な意見は 80%、 約 80% の国民は医師の増員に実は賛成しているんですね。ではなぜこの医師協会というかこの大きな大ストライキ、医者の方ではこの増員に大反対しているのかということなんですが、これはねもういろんな問題が絡まり合っているんですね。で、政府の立場からすると地方、特にソウル以外の地方の医療が非常に弱くなっていて医師不足が叫ばれている。そして、外科医をはじめ、必須と呼ばれる分野の医師が圧倒的に足りない。それからこれから高齢化がね始まるので、高齢化対策として、医師を増やすべきという政策方針なんですけれども、実際医師協会、医者の立場では実際に、問題なのは、バランスの問題であって、数を増やすからといって今韓国のね、社会にあるこう医療界の問題を根本的に解決するものではないと言ってるんですね。で、何のこっちゃっていう感じなんですが、とりあえず医師の立場は増員には絶対反対、2000人増員なんてもってのほかという感じで、学生の質も落ちる、そして医療レベルも落ちるというふうに、主張しています。で、国民の立場はね、もう韓国のビッグファイブと呼ばれる、病院に一度でも行ったことがある国民なら、みんなが医者が足りないからこんなに待たされるんだ、本当に1分、30秒ぐらいでね診療が終わることに対する不満もありますので、医師を増やすべきだということに、賛成する国民が多いんですけれども、その裏にはいろんな社会問題が絡んでいるんですね。まず一つは今言ったビッグファイブと呼ばれるソウルに集中している大型有名病院、ソウル大学附属、ソウルアサン病院、セブランス病院、ソウルサムソン病院、それからソウルソンモ病院とあるんですけれども、このビッグファイブ病院への、傾き、集中がひどいんですね。で、地方にも国立大学附属の病院がありますし、大学病院もあるんですけれども、KTX という新幹線などで、もう簡単にソウルにアクセスが可能になったので、地方医療を受けようとしないんですよね。例えばもう私の知人もそうなんですけれども、プサンとかテグとか地方に住んでいる人が、ちょっとした病気を診断されたり、がんとかの場合もあるんですが、十分地方でも、治療が可能でもみんなソウルのビッグファイブの有名医師の治療を受けたいというふうにして、みんな上京してきて、通いながらソウルの病院を受ける。そうすると地方の医療というのがどんどん脆弱化、弱くなっていくわけで、医師自体も地方の病院では働きたくないと、みんなソウルに、医師も患者もソウルに集中している、状況があるんです。で、つい最近もある政治家がナイフで、テロというか首元を刺されるという事件があったんですが、十分地方の大学病院で治療が可能であるにもかかわらず、ヘリコプターで、ソウルの病院に途中から移送してほしいと言って、国会議員でもあるので国民の税金でソウルの病院に運ばれて治療を受けたんですが、それに対しても、後からものすごい批判がね、こういうことを、国のトップがするから国民が同じようにソウルに集中するんだという批判があったりもしました。で、そのソウル志向っていうね、問題が一つ解決しないと、医師を増やしてもソウルに集中する患者、それからソウルで働きたいという医者に変わりはないから、バランスが取れないということが一つありますね。あとそれからもう一つは、小児科とか産婦人科とか、外科、それから内科という基本的な分野に医師が行きたがらないんです。これは、保険内診療っていうんですかね、あまりお金にならない、一言で言うとお金にならない分野 を医師が避けまくっている。で、誰も行きたがらないこの必須分野であるんですけれども、ですから特に外科なんて交通事故とかで、緊急手術が必要な外科なんて一番人気がなくて、その背景には、仕事がきついということもありますが、お金がね、儲けられないと、保険診療が基本の分野ではお金が儲けられないからという、事情があったりもします。では医師はどの分野に行きたがるのかというと、皮膚科、美容整形外科、眼科が人気だそうで、ほとんどの医師が楽にお金を儲けられる美容整形、それから皮膚科、この2つはもう特に溢れまくっているというふうに、指摘されているんですけれども、それでもどんどん楽でお金が儲かる、こっちの方に行きたがるという現状があります。いやー、もう大変なこのアンバランスが続いているので、こういう、ソウル一極集中であったり、お金が儲かる、この分野に行こうという、風潮、医師の風潮、このアンバランスを解決しない限り、医師の数を増やしてもこの韓国医療の問題っていうのは、医師不足の問題、地方医療の弱まりなどの問題は解決できないんじゃないかというのが、医師の主張で、それはそれで、一理あると思います。いや、大変ですね。医者になる道、医大6年、インターン1年、レジデント4年、合計11年がかかるわけですから、それだけ投資した分、儲かる分野に行きたいという医師の主張もわからないではないんですけれども、プラス韓国ではもうすごい、ドラマでね、医師のドラマとか描かれていますが、実際本当に、階級社会なんですね。で、高収入であり社会的地位が高いという医者っていう職業は大人気で、幼稚園から医学部コース、小学生から塾に医学部入学コースっていうのが特別にあったりして、それも社会的な問題になっていたりします。中高生の人気職業のトップ5に必ず医者が入っているのも、もう韓国社会の姿なんですね。で、これ当分、この政府の立場、2000人増員は絶対必要だっていう政府はの立場、現時点では、変更する意向は全くないと政府も言っていますし、このストライキを起こしている、全国医師大会っていうんですかね、これを起こしている側も3月3日に全国大会をさらに開くというすごく強い立場を見せていて、立場のこの違い差が全然狭まりそうにないというのが今の状況です。で、政府としてはどんどん強い立場を取っていて、今集団離脱しているレジデントですね、インターンとレジデントの医師たちに、あさってまで病院に復帰しないと、免許の停止、医師免許を停止させる、それから告発など法的措置を取るというふうに通達しているんですけれども、事実上今日の新聞によりますと最終通達というふうに、書かれているんですけれども、医師側がどのように、行動をするのかというのが、注目されています。これ単純な問題ではないんですね。本当にいろんな、韓国の階級社会であったり、ソウル一極集中の問題であったり、それから、保険診療ではお金が儲けられないから、美容整形と皮膚科に行きたいという医師側の事情であったり、いろんな問題が絡んでいて、それが大爆発したというような様相のようです。でもね、私はもう個人的に、私も韓国で大きな病気をしたりして、大病院でお世話になったりもしたんですが、医者って大変だな、医者って全然幸せに見えないなって、私は個人的に子供に医者になってほしいとはもう全然思わない親なので、医者ドラマもあまり実は好きではないんですね。なぜならその中の ドロドロ、本当のドロドロっていうのをたくさん嫌でも目にしてきたので、何度か手術入院もしていますし、知人に医者がいたり、知人に、レジデントの人がいたりして、どれほど中身が大変なのかっていうのを見てきたし、あと綺麗ではない面もあるんですよね。やっぱりいろんな癒着であったり、どの国でもあると思うんですけれども、製薬会社と医師のその癒着であったり、いろんなこう問題点を今まで長く見てきたので、医者ってなんか個人としてはもちろん社会的に収入が高かったり、社会的にウォーウォーと羨ましがられる、職業であるかもしれないんだけど、知人の話を聞く限りは個人の人生としてはそこまで幸せには見えないなというふうに思うのが実際のところです。と言いつつ、今日もこの後お昼から医者の予約を取っていて、歯医者さんなんですけれどもね、病院に行くことになっているんですけれども、ちなみに今日は、インプラント、またまだまだインプラント治療を進行中なんですけれども、4つ目のインプラントの、手術が今日あって、ちょっとドキドキしているんですけれども、もう大変ですね。歯の健康を守るのも、インプラントもあまり年を取ってするよりは、健康なうちに、全体的に体が健康なうちにやった方がいいというので、ちょっと長らく放置していた奥歯、抜いた後放置していた奥歯があるんですけれども、インプラントの手術を今日受けたいと思っています。もう次から次へと本当にメンテが大変な年頃ですよね。で、インプラントに行った後、今日は、明日の仕事の準備があるので、ちょっとカフェで、集中的に準備しようかなと思っています。今日ね、他にもいろいろ伝えたいニュースがあったんですけれども、これだけ話そうかな。チョコパイの面白い記事があったんですが、韓国で大人気のオリオンのチョコパイが50歳の誕生日を迎えたっていう面白い新聞記事があって、で、韓国チョコパイ、日本でもね、オリオンとかロッテのチョコパイ、普通に売られていると思うんですが、韓国人とチョコパイの関係、っていうのはもう本当にいろんなエピソードがあったりして、それが紹介されていました。ちなみに、韓国オリオンのチョコパイには漢字で情が熱いという時の情という漢字が書かれているんですけれども、その背景には情を分かち合うためのチョコパイという、意味合いがあるんですが、これ国によって、オリオン社では字を変えているようで、中国では仁義の仁という漢字ですね、仁、人弁に数字の2、仁という漢字が書かれているらしくて、で、日本向けのチョコパイ、オリオンチョコパイには美しいの美という、漢字が書かれているそうです。各国の文化的、アイデンタティに基づいて、そういうチョコパイにね、思いを込めた漢字を決めたというふうに、書いていました。あと、マシュマロが入っている国とそうでない国があるそうなんですね。これも私知らなかったんですけれども、ロッテのチョコパイは宗教的な理由で牛肉を食べない国、これはインドのようですね。インドでは植物性の原料だけを使ったマシュマロを開発したと、クリームではなくて、マシュマロを開発したと書いていました。現地化政策ですね、現地化戦略ということで、クリームの代わりに植物性原料であるマシュマロを入れるようになって、成功したというふうに書かれていて、マシュマロが入るようになった背景にはそういう宗教的な事情があったのかということも初めて知りました。あと、この韓国のチョコパイは北朝鮮でもとても人気で、でもなかなか手に入らない超高級おやつということで、ものすごい高価な価格で、闇取引、闇市場でね、闇市で取引されているということもよくニュースになっていたりします。あと、チョコパイをね、貴重なチョコパイを北朝鮮の住民はその量を増やすために温かい水の中でふやかして おかゆのようにして溶かして食べたという、証言が紹介されたりもしていましたね、新聞の中で。あとね、国境を越えて38度線、韓国と北朝鮮の国境 JSA と呼ばれる、反問点がある国境地帯を、突破して韓国に脱北してきた北朝鮮の兵士が、何年か前に世界的なニュースになって、その脱出の様子が、銃で、数発体に撃たれながら韓国に逃げてきた、王チョンソンさんという兵士がいるんですが、彼に絡むチョコパイの有名話としては、韓国で、治療大手術を受け、治療の後意識を回復するや否や発した言葉がチョコパイが食べたいという、ね、言葉を発したということで、そういう面でもね、北朝鮮でチョコパイがいかに人気の食べたいデザート お菓子なのかということが、さらに有名になりました。で、ちなみに、この兵士、北朝鮮から脱北してきたオーチョンソンさんに対してはチョコパイ会社オリオンが、チョコパイ一生無料購買券というのを、提供したそうです。これが韓国の情であるということを表すために、この兵士に対しては韓国で一生チョコパイを無料で、食べられる、購買チケットが提供されたということも話題になりました。はい、ということで他にもね、チョコパイに絡むいろんな面白い、エピソードがあるんですが、また、機会を見て、紹介したいと思います。今日は少し長くなりました。まだまだ韓国は寒いですけれども、2月も今日27日、あっという間に、もう3月ですね。皆様素敵な2月の締めくくりになりますよう祈っています。いつも温かいメッセージありがとうございます。韓国より野良でした。감사합니다.